毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役、松岡千鶴です。この番組は烏丸三条店の皆さんが私の一冊をご紹介くださいます。さあ、今週の本のソムリエ、烏丸三条店、岩崎浩紀さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんだか、お久しぶりというほどではないかもしれませんが、そろそろ歴史の話を聞きたいなって思ってたところです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、4月まもなく連休がやってくるっていう感じなんですけれども、どうでしょうか、そのゴールデンウィークを控えて何か書店としては準備ってあるんでしょうか。
そうですね、まあ、お客様に向けてでいくと、まあ、ゴールデンウィークの、まあ、行楽地とかの、まあ、ガイドブックなどを置いていくっていうのもありますし、と店の方でいくと、まあ、ゴールデンウィークは、まあ、荷物とかも止まってしまうので、それまでに在庫を確保しておいてゴールデンウィークでバッと売るという選択です、ね、
やっぱりそうすると早め早めの準備が必要。やっぱり物流もゴールデンウィーク中は止まるということでしょうか。
はい、止まりますね。はい、
そうですか。それはなかなかこう先を見越して準備するっていう感じで、
はい、
腕の見せ所っていう感じですか。
そうですね
そうですか。そして感心するのはやっぱりこうお店によっていろんな特徴があるなと思う、昨今なんですが、それはまた次の回で伺いましょう。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、筑摩新書から出てます渡辺大門さんの花月の乱。
こちらです。花月の乱、はい、聞いたことないです。どんな字を書くんですか。
とですね、こちらはと、そうですね、
花
な
ん、花はまあ、よしとも読むというところですね。喜ぶの、上の部分に加えるという字で、まあ、遠洋神なんとかみたいな名前もあると思うんですが、
はい、
そしてその吉という花吉の乱、
はい
はい、聞いたことないです、
はい、
どんな時代なんでしょう。
そうですね、こちらは、室町幕府の6代将軍足利義教が、
はい、
と家臣の、赤松光助に暗殺された、こちらの乱のことを花吉の乱と言います。
ほう、その乱の名前も初耳なんですが、その六代将軍足利義教、
はい、
初耳です。
こちらはですね、はい、足利義教のお父さんというのがと金閣を、建立した、
はい、
第三代将軍足利義満。
ああ、皆さんご存知ですね。はい、はい、
で、それが第三代で、その義満の後を継いだのが第4代、
はい、
そしてその後に第5代と継いでいったんですけれども、ね、はい、第5代の義満の孫にあたる、
はい、
義和という方なんですけど、こちらが早めに死んでしまいまして、
ほう、
でその後の将軍を誰にするのかをなかなか決めずに終わっていたので、その後、残ったのが、要は義満の息子たち、
ほうほう、
この何人かの中は候補だったんですが、もうなかなか決められなかったのでくじ引きで決めてしまった。
その時代にくじ引きってあったんですね。
そうですね、
はい、
でそれくじ引きで決められた将軍だったので、まあ、これはみんなも知っているので、とは本人としてもみんなに舐められないようにということで強引な改革をどんどん進めていって、はい、で逆らう者は本当に文字通り首を切るという詩になっていて、で今回の花月の乱でいきますと、次は自分が殺されるかもしれないという思った赤松光助が自分の家に足利義教をお呼びして殺される前に殺してしまおうということで暗殺してしまったというのが花月の乱という大体の流れですね。
なるほど、
はい、
そういう激しい政治をすると、あの人をどんどんあの殺していくと自分も同じように帰ってくるかもしれないという恐れを抱いて。
そうですね、
はい、
なので、うん、あの後世にも結局、まあ、もう善のない犬死にとか自業自得とかと言われてしまった、うん、ちょっとまあかわいそうな評価をされていたのが、うん、足利義教さんっていう、
ね、なるほど。その歴史の中ではその可決の乱というのはこう意味としてはどのような意味があるんでしょうね。
あっさり死んでしまった、
あっさり死んでしまった
室町幕府の将軍ということで、その後の将軍たちもなんだかんだ権力が なくなってしまったっていう象徴して
付けんですね。なるほど、あの衰退していく過程のその象徴的な乱であったということですね。
はい、
はい、ありがとうございました。